そうだ、麻生太郎の滅びを祈りなさい。今まであなたは安倍晋三や竹中平蔵の裁きを強力に祈り求めてきた。これは私のことですね。ところが彼らの裁きを強力に祈ったとしても、その祈りはあまり深く入らず、何か肩透かしを食らうような感覚に襲われていたのではないか。そのためあなたは安倍晋三や竹中平蔵がこの世の悪の中心ではないということを心の中で強く感じていた。ところが麻生太郎の裁きを祈ると恐ろしいほどに深く入るのを感じるはずだ。それどころか麻生太郎の裁きを祈った途端、あなたの周りをうろうろしながらあなたの心や体を痛めつけていたサタンが急に恐れをなして自分から離れ去っていくのを感じるはずだ。そうだ、麻生太郎こそが今現在の悪の中心なのだ。サタンが総力を挙げて彼に力を注ぎ、彼の権力を増大させ、彼にこの世の支配権を握らせることで、サタンの千年王国を作ろうとしているのだ。私の千年王国に対抗して、サタンの千年王国を作ろうとしているのだ。サタンの千年王国を作ってしまえば、私の千年王国がこの地上に作られることがないからだ。このようにサタンは今や総力を結集して、麻生太郎に力を与え、彼の支配を確立しようとしている。そしてラプトがこうして麻生太郎こそがこの世の悪の中心であることを暴いてしまったがために、有名陰謀論者やマスコミは、これから必死になってラプトの情報が間違っていると思わせるような情報撹乱を始めるだろう。だが真に深く祈ることができる者は、麻生太郎の裁きを祈った時に、恐ろしいほどその祈りが深く入ることを実感できるはずだ。あなたたちの中で霊的なサタンに苦しめられていると感じる者は、麻生太郎の裁きを祈ってみなさい。そうすると人によっては自分の周りをうろうろしていたサタンが急にパッと離れていくのを感じたりするはずだ。それぐらい霊的なサタンは麻生太郎がこの世の支配権を握ることができるように全力で力を注いで導いているのだ。彼のように政治家としての権力と経済人としての権力を兼ね備えている者が他にいないからだ。しかも彼らは麻生太郎がこれほど大きな悪の権化であることを全ての国民がわからないようにうまく洗脳工作をしてきた。だからサタンたちは彼をこのまま世界の中心にして彼がこの世界を統治できるようにと力を注いできたのだ。だから逆に言えば麻生太郎が滅びてしまえばサタンの千年王国が実現することは難しいということだ。仮に麻生太郎が何者かによって権力の座から引きずり落とされ、別の人間が権力を握ったとしても、誰も麻生太郎ほどの力がないからだ。財力も権力もない。だから麻生太郎以外の人間がたとえこの世のトップに立ったとしても、サタンの千年王国を実現することは難しい。だからサタンにとって麻生太郎こそが急所なのだ。彼の滅亡をあなたたちが祈ることを霊的なサタンたちはとても嫌がっている。だからあなたたちが麻生太郎の滅亡を祈ると、かえってサタンの攻撃が激しくなったりする場合もあるかもしれない。しかしそれを恐れて彼の滅亡を祈らなければ、サタンの千年王国が実現してしまって、私の千年王国を作ることが限りなく難しくなってしまう。そうするとあなたたち自身が救われることは愚か、この世の誰も救われることがないまま、全人類が永遠の苦痛を受けて生きるしかない羽目になってしまう。そんなことにならないためにも、あなたたちは麻生太郎の滅亡を心から強く祈りなさい。そうすることでヨハネの黙示録18章に書かれてあるように、大バビロンの滅亡が訪れることになるのだ。そうだ、麻生太郎さえ滅びれば、イルミナティが存続することは難しい。たとえ彼以外の者がトップに立ったとしても、イルミナティは存在できなくなってしまう。だから麻生太郎の滅びを祈りなさい。今サタンは強力にあなたたち一人一人の信仰を破壊しようと様々な攻撃や誘惑を仕掛けているが、あなたたちは自分のことばかりに気を取られて、この世の中全体を見渡すことをおろそかにしてはいけない。あなたを苦しめているサタンが強力に活動できているのは、ある意味麻生太郎がこの世で未だに大手を振って活動しているからだと考えなさい。この地上で起きることは霊界で起きていることの反映だと私は言った。だから麻生太郎がこの世で大手を振って活動しているなら、それは霊界のサタンも同じように大手を振って活動しているということを意味する。だからサタンはあなたたち一人一人を強力に攻撃したり誘惑したりしてくるだろう。しかし逆に麻生太郎の力が衰えるなら、霊界のサタンの力もそれだけ衰えたということだから、サタンもあなたたちをそんなに強く攻撃したり誘惑したりすることができなくなる。 だから麻生太郎の滅亡を祈ることが知恵なのだ。そうすることによって単に麻生太郎の滅亡を早めるだけでなく、イルミナティの滅亡を早め、かつ霊界にいるサタンたちの滅亡を早めることができるのだ。しかしはっきりと言うが、今麻生太郎に力を与えているサタンはルシファーの子分たちだから、それほど大きな力がない。ルシファーを繁栄した人間は天皇だが、天皇にはとても大きな力があった。どんな力かというと、人を惑わす力だ。だから今でも多くの人々が天皇のことを心から尊敬しているのだ。単なる悪人に過ぎない天皇を、多くの人々が未だに善人だと思って尊敬しているのではないか。それだけ天皇の背後についていたルシファーは、人々を惑わす力が強かったということだ。ルシファーにはそのように悪人を善人のように見せたり、美しくもない芸術作品を美しいと思わせたり、幸せでもない快楽享楽を幸せだと思わせたりと、人を惑わす力がとても大きかったのだ。しかしルシファーの子分たちにはこの力がない。ルシファーのように人を惑わす力がない。だから彼らのやることは全て力ずくだ。実際麻生太郎もそれほど大して人を惑わす力がないので、この世の一部のオタクたちから好かれてはいても、日本国民の大半からは嫌われている。これは彼の背後についているサタンがルシファーでなく、ルシファーの子分たちだからだ。ルシファーの子分たちにはそのように人を惑わす力がないのだ。そしてルシファーが第一線を退いてしまった今、実際イルミナティの連中は人々を惑わす力をどんどん失ってきている。今までは彼らが作った様々な娯楽、例えば映画や漫画、アニメ、音楽などに多くの人々がとても素晴らしいものだと思って心酔していた。しかし今で多くの人々がこれらのものに辟易とし始めている。これこそルシファーが第一線を退いて人々を惑わす力がなくなってしまったという証拠だ。つまり人々を驚嘆させ、浸水させるような娯楽作品を作る力をイルミナティの連中が持てなくなってしまっているということだ。そしてこのようにルシファーの力が弱くなり、惑わす力が弱くなっていったからこそ、ラプトも自分が通っていた教会が工作員に乗っ取られているということに気づくようになったのだ。ルシファーが強力に活動している間は、その教会にはまだ何かしら彼の心を引きつけるだけの魅力があった。だから彼はその教会がまさか工作員に乗っ取られているとは夢にも思わず、その教会からどんなに痛い目に遭っていたとしても、彼はその教会にそれなりの魅力を感じていた。だが、ルシファーが少しずつ第一線を引くようになってからは、ラプトはどんどんその教会に魅力を感じなくなっていった。だから彼は自分の通っていた教会が工作員に乗っ取られているということにはっきりと気づくことができたのだ。そして今では彼だけでなく、その他大勢の信者たちも、その教会に魅力を感じなくなり、今やどんどん教会から離れていっている。このようにルシファーが第一線を退いてしまった今、イルミナティが存続することはとても難しくなってきているのだ。麻生太郎もいくら他のイルミナティのメンバーよりも強い力を持っているとはいえ、彼の背後についているのはルシファーではないので、それほど多くの人々を引きつける力がない。天皇のような力がない。だから彼が天皇を押しのけて上に登っていったとしても、彼にはイルミナティを治めるだけの力がない。そのためイルミナティの連中は、これから必死になって皇太子を天皇に祭り上げようとするだろうが、皇太子がいくら天皇になったところで、ルシファーが第一線から退いてしまった以上、皇太子も大した力はない。だから彼もほとんど誰からも大して尊敬されることなく、それによってイルミナティはこれからどんどん弱体化していくだろう。しかしそれでも霊的なサタンたちは自分の存亡をかけて必死でこの世で活動する。つまりあなたたちの霊的な命を奪い取るために激しい攻撃や誘惑を仕掛けてくるだろう。それこそ力ずくで攻撃してくるだろう。彼らにはルシファーのように人を惑わす力がないので、力ずくであなたたちを倒そうとするしかないのだ。だからあなたたちはこの6年間に思いもよらない苦難に見舞われる恐れがある。そしてその苦難の期間を縮めるためには、やはり何よりも麻生太郎の滅亡を祈ることが知恵だ。そうすれば霊界にいる霊的なサタンたちにも大きな打撃を加えることができるからだ。今一度あなたたちが自分の小さな問題にとらわれて、麻生太郎のことやこの世界のことに目を向けられなくなり、麻生太郎の滅亡やイルミナティの滅亡、または全人類の救いのため、また兄弟姉妹の救いのために祈ることができない というようなものが出てこないように今日のこの御言葉を語った。あなたたちは麻生太郎の裁きを祈りなさい。そうすればヨハネの黙示録18章に書かれてあることが本当に実現する。早いうちに実現する。今年こそイルミナティの滅びが始まる年だ。そしてそれを実際にこの世で実現させるためには、あなたたち義人の強力な祈りが本当に必要だ。天と地が一つになってこそ聖書の予言が成就するからだ。信じなさい。あなたたちが祈れば必ずこの世の悪はすべて滅び去っていく。私はとことん悪を嫌う神だからだ。あなたたち以上に私は悪を嫌っている。そしてこの世からすべての悪を徹底的になくしたいと思っている。しかしそのためにあなたたちが私と完全に一体にならなければならない。あなたたちが私に祈り求めすがりついて、私と完全に一体にならなければならない。そうしてこそあなたたちの周りでより強力に善の法則が働くようになる。あなたたちがサタンの攻撃からきちんと身を守ることができるようにとこの御言葉を語った。愛してるとおっしゃいました。で、その翌日の啓示ですね。で、これがかなり深いですね。ルシファーが第一線を退いたことで、サタンも人類を騙すことが難しくなってきている。これまでルシファーは全人類を巨大な嘘で騙し、それによって全人類を支配することができた。ところがラプト理論によってサタンの作った嘘がことごとく嘘だとバレてしまったため、ルシファーは大いに恥じ入り、第一線を退かなければならない羽目になってしまった。ルシファーはそれまで自分の作った嘘が嘘だとバレることはないと高をくくり、これからも全人類を統治し続けることができるとばかり思い込んでいた。だから彼は思い上がり、すべてのサタン、人間サタンの前で大きな顔をしていた。自分の作り上げてきた嘘によって全人類を騙し、恐怖と不安のどん底に突き落とし、かつ人類を思い通りに支配することができていたからだ。しかもルシファーに組みした人間たちにもそれ相応の報酬を与えることができた。だからルシファーの地位はこれからもずっと安泰だとばかり思い込んでいた。しかしラプトが現れて、たった2年ほどでルシファーの作った嘘をほとんど全て嘘だと見抜いてしまった。そのためルシファーは全ての霊的サタン、人間サタンの前で面目を失い、第一線を退くしかなくなってしまったのだ。今さら新しい嘘を作ったとしても、全人類にその嘘が浸透するまでには何十年何百年とかかる。現に原発や原爆の嘘も何十年何百年とかけて人類を洗脳してきた。しかしタイムリミットは2023年までと決まっている。だからサタンにはもう時間がない。だからルシファー自身、今さら何か新しい嘘を作り出したとしても、その嘘を全人類に浸透させることはできないと分かっている。そもそもラプト理論を知っているあなたたちもすでに分かっている通り、原発と原爆の嘘も悪魔崇拝者たちが今から数千年前にルシファーから受けた啓示だ。だからこそカタカムナには放射能に関する記述らしきものが書かれているのだ。つまりルシファーが今から数千年も前に考え出した嘘をそっくりそのままアインシュタインが語っただけなのだ。しかしこのような壮大な嘘をまた新たに考え出すだけの知恵がルシファーにはなかった。だから彼は大いに恥じ入り、ラプトの前で降参するしかなかった。ラプトが原発も原爆も存在しないという記事を最初に書いた後、彼は突然激しい頭痛で倒れてしまったが、ラプトをあのように倒したのもルシファーだ。ルシファーが必死になってラプトがそれ以上のことを暴くことができないように阻止しようとしたのだ。だが私もそんなルシファーの攻撃を見て黙ってはいなかった。私は必死でラプトを助けた。数多くの天使天軍を送って助けてあげた。だからこそ彼はその後、思いもよらぬスピードで放射能の嘘を暴き立てていったのだ。それによってルシファーは大いに恥じ入り、第一線を退かなければならない羽目になってしまったのだ。さらにはラプトがガンも嘘だと暴いたことで、ルシファーが第一線から退かなければならないことが決定的になってしまった。ルシファーはすべてのサタン、人間サタンたちから完全に信頼を失ってしまったのだ。そしてこのようにルシファーが第一線を退いたことで、ルシファーの子分のサタンたちが全人類を統治しようとしているが、彼らにはルシファーのような知恵がない。だからただひたすらラプトを苦しめるという作戦に出るようになった。それゆえラプトにはこれまで経験したこともないような苦痛が襲いかかるようになった。しかしそれでも彼が麻生太郎のことを調べて、彼の悪事を暴き立てたため、今度は子分のルシファーたちも戸惑ってしまった。 彼らは麻生太郎を使ってこの世を支配しようと計画していたからだ。だがその計画がバレてしまって今、彼らはもう手の打ちようがなくなった。霊界のサタンたちはもうすでに麻生太郎によって全人類を統治しようという計画も断念している。だから麻生太郎がたとえ権力を握ったとしても、彼は全人類を統治することはできない。そしてこれはあなたたちが麻生太郎の裁きを私に必死で祈り求めた結果でもある。だから心配するな。麻生太郎の権力はいずれ近いうちに崩壊する。そうするとこれまでネット上で活動していたネトウヨも活動の場を失ってしまうだろう。また政界や経済界でも様々な混乱が起きるだろう。ポスト麻生太郎の座を狙ってイルミナティの幹部たちが次々と激しい権力闘争を起こすだろう。これによってイルミナティは完全に立ち行かなくなる。そしてルシファーが第一線を退いたことによって人類が魅力的に感じていたものが魅力的に感じられなくなるだろうとさっき話をしたが、これによって悪魔教に魅力を感じていたイルミナティのメンバーやフリーメイソンのメンバー、密教や仏教、神道の信者たちもまたそれらの宗教に対して幻滅し始めるだろう。どうして自分はこんなつまらない虚しいものに魅力を感じていたのだろうと思ってその宗教に幻滅し始める。またその他のカルトの宗教に騙されていたカルトの信者たちも次第にその宗教に対して幻滅するようになる。これによってその信者を自分たちの工作員として使っていたイルミナティやフリーメイソンの幹部たちも自分の権力を次々と失っていくことになる。このようにこれから人類は少しずつ覚醒を始めるだろう。とはいえ彼らの洗脳はどこまでも深いので、たとえ彼らが自分の信じていた宗教から離れたとしても彼らのほとんどがこのラプトの宣布する御言葉にたどり着くことが難しい。彼らはこの世に自分を本当に救ってくれる宗教があるとは考えないし、宗教そのものに対する恐れや偏見が心に残ってしまうからだ。そして彼らがそのようになってしまうのは、彼らがずっと異端の宗教を信じ、サタンを拝んでいた罪の代価だ。サタンを拝むという罪はとても重い。それはその他のどんな罪よりも重い罪だ。実際モーセは10回の中で一番最初に偶像崇拝を禁じたのではないか。そして偶像崇拝とはすなわちサタン崇拝のことだ。私はこのサタン崇拝をまず第一にモーセの10回で禁じたのだ。それがなぜかというと、サタンを崇拝した者の霊魂は本当にどこまでもサタンに似たものになってしまうからだ。だから一度カルトに騙されて洗脳され、そこにどっぷりとハマって生きていた者たちは、たとえその洗脳が解かれそのカルトから抜け出すことができたとしても私に出会うことはかなり難しい。私の御言葉を聞いても悟るのが難しい。私はこれまで異性の罪を厳しく指摘し、厳しく悔い改めるように言ってきたが、異性の罪とはある意味人間と不倫した罪だ。しかし偶像崇拝は人間と不倫したのではなく、サタンと不倫した罪にあたる。あなたたちにはこの意味がわかるだろうか。異性の罪は人間に恋をしたのであり、偶像崇拝はサタンに恋をしたのだ。だから異性の罪を犯した者よりも偶像崇拝をした者の方がもっとその霊魂がサタンに似てしまうことになる。しかし単に正月やお盆などに行事として神社仏閣に行って拝むような人たちはそこまで霊魂が汚れることはない。それはサタンを信じていたわけではなく、単に一つの行事として神社仏閣を参拝したに過ぎないからだ。だがどこかのカルトの宗教に洗脳されて熱烈に信仰していたようなものはサタンと不倫していたと言っても過言ではないから、この御言葉に出会うのは難しい。もし仮にこの御言葉を聞いている者の中で過去にどこか異端の宗教を信じていたという者がいたとしても、その人はそこまで深くその宗教にはまってはいなかったはずだ。だからこそこの御言葉に出会うことができたのだ。そして私はそのような者のことはその人がサタンと不倫していたとは見なさない。だからその人がきちんとその罪を悔い改めるなら私はその人を許すだろう。その代わりこの御言葉に出会った後で他の宗教を信じて浸水し、その宗教にどっぷりとハマるなら私はそのものを許さない。だからそのようなものが再びこの御言葉に戻ってくることはありえない。現実的にそんなことは起きないだろう。私がそのようなものを許さないからだ。だからそのような者たちは永久に私を愛することができない。このようにあなたたちは異端の宗教が全てサタンを拝む宗教などだとはっきりとわきまえて、そのような宗教の全てを自分の近くから退けなさい。 この御言葉に出会った後で、他の異端の宗教を信じる者は、サタンと不倫した者だとみなして、私はその者を決して許さない。これだけ次元の高い御言葉を聞いて、一時的にも心が喜びと感動で満たされたにもかかわらず、その御言葉を足げにして、この世の次元の低い宗教に溺れてしまうような者は、まさしく獣に等しい人間だ。まさにサタンと同じような人間だ。そのような知能の低い人間は私にふさわしくないし、仮にそのようなものが再び私に立ち返ったところで、私の世界では使い物にならない。だからこの御言葉を聞いて私を信じた後に、他の異端の宗教を信じるようになった者は、永久に私の世界から追い出す。このようなわけだから、イルミナティやフリーメイソン、密教や神道などにどっぷりとはまり、カルトに洗脳されて生きているような者は、仮にその洗脳が解かれたとしても、私のところに来るのはかなり難しいと考えなさい。そしてもしあなたの周りにそのような人がいて、仮にあなたの目にその人を伝道できそうに見えたとしても、その人の霊魂はどこまでもサタンに似てしまっていると考え、そのようなもののことは伝道せず、他の人を伝道しなさい。もっともどこかのカルトを信じていたというわけではなく、興味半分で四国88カ所を回っていたとか、神社仏閣巡りをしていたとかいうものは別だ。そのようなものは完全にサタンに恋をしていたわけではなく、ただ観光として神社仏閣を巡っていただけだから、そのようなものの霊魂はそこまで汚れてはいない。異端の宗教の教理にどっぷりとはまって洗脳されていたものが、サタンと似たような霊魂になってしまっているということだ。